新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原ハルクト、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
はい、おはようございます。
おはようございます。
ですね、
はい、
前回ちょっとお話しました、ええ、総裁少女庭園、
はいはいはい、うしゃうしゃ言ってたや
つですね。うしゃうしゃ、まあ一応申し込んだ。
申し込んだというのは、
10月に再販予定なんで、
うん、来月ね、
来月ね、ええ、まあ入るのが11月、
やらい先なんです、
2日ぐらい、
うん、
アマゾンさん曰く、
うん、月末入荷の11月着と
ぐらいですね。だいたい予定で、予定やから早なることあるからね。
たまにね。
うん。だいたい
遅なることもあるけどね。
あんまりそれ今までないけどな、僕は。うん。だいたい1週間は早くなることがあってですね。うん、まあとりあえず。
とりあえず。
冬服再販っていうやつで、うん、来年3月に、うん、また夏服が出るんですし、ちょっとことぶき屋さんの、うん、サイト見に行ったら、うん、来年の3月はその、夏服がまた出るんだって、
はい、よかったですね、3
月に。それが6,600円、
うん、
が、ちょっと膨れた顔がないんで、それはちょっと泣き顔が今度バージョン変わってるんですよ。
同じことしてもしゃあない
の、ね。まあね。まあ、とりあえず、ポロって膨れた顔が可愛いので、うん、
それ欲しいと。
うん、まあ、そっちしましたということで。
うん、
あと、テーブルやなんやかんやは、うん、カートに入っとくけど、どうしようかなと思って、さっき買うてもしゃあないしな、とか、
うん、
うん、テーブルもいいな、とか。っていう、おじいちゃん、何を血迷ったか、うん、まあ、最近。
しょっちゅうです
けどね。まあ、そんな、こんなで、うん、今日この頃で、
はい、まあ、11月を楽しみになって
る。そうですね。ここのところちょっと余計。
11月が来ないかなと。
まあ、それでのでも余計な出費がちょっと今月ありましたけどね。2万円ほど。
1万5000円で抑えるものをわざわざ2万円にしましたから。
1万6000円です。4000円プラスです、うん。まあ、その方がいいんです。
ね。
いいんです。
パソコン買い替えるより単価が安いですからね。
はるかに安いわ。ということで、私 H2 買っちゃったっていうことですね、
うん、
フルセットで、
ね、
うん、まあそういうことです。なんせノイズが何でか原因が分からへんからね、あのノイズブツブツブツブツというのが分からないので、うん、まあそれなら、まあ大体ね、あなたもあのモッチさんもみんな持ってるからさ、
なんか仲間外れ感が。
うん、仲間外れ感があって。
どういう動機？
え、いや、そういう動機よ。なんか俺だけ持ってねえっつうのもなぁと思って。
ははは、言
う
て。
うん。
あ、ごめん、なかったやつ。わりわりわり。気にせんといて。みたいな。
そういうやつおるから腹立つし。
うん。そらそんなやつって嫌ですわな。
うん。だから、まあ、結局、今、それで撮ってますということで。
ノイズのないクリアなサウンドをお楽しみください。
うん。ということで、
はい、
こうございまして、こっち出費や。
嬉しそうにしとったくせに。
うるさかったろ、ほんまは。 夏服も変えたのになとか。
夏服は3月やから慌てなくていい。
ああ、まあそうだけどさ、また何が言うかわからないじゃん、僕のことだから。
う
ん、
そうですね。
うん。おっちゃん、血迷っちゃうことがよくあるから。うん。まあそんなこんなで。で、あなたはどうなのよ。
何がよ。
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 何がよって、あなたは最近、あ、もうそうか。あんまり無駄遣いしてないもん
ね。すいません。バッテリーが上がったら充電でちゃんと済ませまして。ピシャーラ買おうかなと思ったけど、いや、ちょっと待てと。お前は充電器を持ってるではないか。いいこと気がつきない。
ところで、トライアンフのバッテリーってどれぐらいするの、もし買い替え。
アマゾンで買った1万円ちょっとぐらい。
なんか国産と変わんないですね。
国産ですから。
何
が？湯浅ですから。
あ、湯浅あんの、うん、
あれも、いや、湯浅がもともと入ってる。
へぇー。
シートを開ければそこに湯浅がある。
トライアンフなのに？
サイン。
へ
ぇ
ー。
関係ないですもんな。ゲップするし。
いやいや。いや、僕普通、だいたい BM とかハーレーとかって、だ国産もあるけど、うん、もう、だいたいはその純正っていうのは無効性っていう。日本製もあるけれども、うん、もちろんそれあるよ。うん、あるけれども。
ベンベったらボシロンですか？
うん、ボシロン。どっか知らんけど、ベンベは特殊やってよく聞くけどね、バッテリーって。
まあ、
うん。
ね、
純正で日本製が入ってる。
はい、はい。
それは珍しいです。
安かろうよかろうよ。スラスで選ぼうというか。
へ、う、ぇ、ん、そうなんや。
まあ、今日日、どこの、バイクか
そうか、今は分からんね。僕ももう、もう 10年じゃない、20年乗ってないやからな。うん、ああ今はそうかもしれない。
電装系とかね、何だってそれ安くて信頼性があればそれ選びますね、
うんうん。まあ、僕の頃って、日本製って言ったら、セルモーターはそうでしたけどね。日立でした。
電装系とか。
電装系はどうやったかな。もう、たまたま、ちょっとバイク屋さんでバラしてるのを見て、びっくりしたのが、いや、日立のセルモーターやわっていうのはあったんでね、うん、20年前に。もうそ、あと、何やろ、
プラグ
キャブ、あ、まあ、プラグは、あ、プラグもそうやね、でもチャンピオンでしたけどね。
あ、チャンピオンなの？
チャンピオンです。
いや、生意気。
いや、生意気ってまたそれがあかんねえ、あのチャンピオンのがまた。結局、まあ、日本のありますからね、NGK とか。
NGK
とか。うん、まあ、結局、しますけどね。うん、でも、もともと純正はチャンピオンでした。
生意気。
生意気って何ですか？何ですかそれ、生意気って。
見たことないわ。
いやいや。
ビューエルどうやったかな、忘れた。
あ、ほんまやな。ビューエルどうやったのかな。
うん、GK 使ったんちゃうかな。
でしたけど、今は、それはまあ今はね、もうみんなも国産でしょうね、大体。まあ、
日本製。
まあ日本製でしょうね。大体、まあ、まあ、これブレーキだって日清使ってるんだもんね。
うん。ブレンボでやってね。ブレンボかに。どこの国ですかあれ、そもそも。
イタリアでしょ？
じゃあ、別にどこの国も関係ないじゃないっていうことじゃないですか。日本車も
つけるし。日本車もブレボス
つ
けるしね。
実際、ヤマンボやったりしますけど。
うん、ヤマンボヤマンボとか、アメンボとか。
いや、ヤマハのね、ブレンボで
しょ。ああ、そうなん。
ヤマのブレンボでは、ヤマンボ行
く。言う、ああ、まあ言うよね。まあ、まあ、バイクの話はもう、置いといて、ええ、で、何なんですか、あなたの最近、マシーンどうなんですか？
やっとね、先週、先々週ぐらいですか、もう暑いからやる気がしないとか、雨が降ってやる気がしないとか言ってましたけど、
うん。
そんなことではリスナーさんに見放らされることで、ね、うん、まあ、そのためにやってるわけじゃないんですけど、
うん、
やっと、マシーンの方ですね、まあ、はい、とりあえず、乗りはまあ、終わりかなと。
あ、なるほど。
基本の乗りは。
うん、
で、あとは、デカール貼ってみて、で、様子見ながらちょっとここを足してみようかな、みたいな感じですね。ね、
うん、
明細、全体の明細はできたので、ちょっとラインを入れてみたいと思いましてした、
はい。
で、タミヤアクリルで、うん、水性で塗ってみました。
そこだけタミヤのアクリル塗ったんや。
はい。はい、ラッカー塗ったら偉いことになりますよ、これ。
いや、まあもちろん、いや、ラッカーを塗られへんにしても、だってあなたまだ、ほれ、ファレホだとか、それから下でとかあるのに、
うん、識別体だしパキッとした色の出なかったですね。
あとのはパキッとしてないから、
要するに他の迷彩色に使うやつであるか、
そういう眠たいから、
うん、いや、こう、うん、アクセントってやつ
ですか、ね、アクセントやったら普通白とか黄色やのに、なんで
ブルーからおかしいくれてる。
俺、おかしいな、思ったん、普通、ラインってさ、白とか黄色とかを入れるやんか、
うん、マシーン。そういう色ですよ。もともとが黄色っぽいから。 あ、黄色はないと思う。
ああ、そう。
うん、白みたいにみんなね、白いるじゃないですか。
うん。
ちょっと思う。
思わないの、ね。ブルーを。それもかなり濃いよね。
濃いでしょ、いいでしょ。
うん。
黒じゃなくって、ブルー。
うん。もう濃紺。
そう。
を入れたわけだ。
ねえ。わざわざ明細効果潰すようなね。
潰すよね。
そういう楽しみですよね。
何やってんだ。前は入れへんの。後ろだけ入れてるけど。
後ろだけ。
前は入れない。
入れない。
何や。
ねえ、垂直入れたら GT ラインになっちゃうしね。
ああ。
それはちょっといくらなんだろうと思うんで。まあ、あとはその、だからデカール貼ってみて、ちょっと様子見ながら。
ああ、そうやね。まだデカール貼ったらまた分からないですからね。
それからね。それでまあ、そこに足すか、足すかなんかする。
二の腕塗ってないんですね、明細。
アーマーの人は乗らないということ。
そうなんや。
ええ。楽するためじゃなくて。
どう見ても楽してる。どう見ても楽してるように思うんやけどな。だって、太ももも、
そう、太もも下も
塗ってない。太ももも塗ってないし、二の腕も塗ってないし。
アーマーの人は塗らない。
ああ、そう、
うん。そういうとなんかこう、意味がありげに見えるみたいな。
そうなんですか、
う
ん、
全体的にやると、こう、ぼやけるっていうんですか。
いや、ぼやけるのが明細じゃないですか。
うん、いやいや目、塗装の目というか、ね、メリハリっちゅうんですか。
いや、メリーさんも、ハリーさんも。
メリーさんとハリーさんの話ですから。
あんまり明細にメリーさんもハリーさんもない
けど。楽やし、一石二鳥みたいなね。
楽やし、言うてるやん。言うてりゃいいもん、悔しいって言うたらいい。
そんなこと言
うたらない。二の腕にはライン入れたんですね、また。中途半端な入れ方。中途半端な入れ方やな、これまた。
こう、私がね、やりた、特に今回やりたかったのはですね、
うん、
あの、マスキングをバッチリしてね、
うん、
あの、そこから中でプシュッとした、それはなんぼか楽、
うん、
綺麗。だけど、それで、マスキングをして作ったラインっていうのは、なんか見るからにパキッという音がする。
うん、
それしたくない、
うん、でもパキッと俺出るやん。
うん、あまあ。フリーハンド感を出したくて、フリーハンド
に。ああ、そう。
感じゃなくて、フリーハンド、うんう
ん。フリーハンドね。
ある程度、そのゲージをね、うん、マスキングテープで貼って、
うん、
ここの内側みたいな感じで。
はいはいはいはい、はい、まあ、ま
あ。あ、だからアップで見ちゃダメ。遠目で見るのがピチッと出してき
た。はいはい。
うん。いうね、あの、肩の涙の。
アーマーの下は塗らない言うて、足元のアーマーは塗ってへんし。
うん。
めちゃくちゃやな、これ。
なんていうんですかね。何でもかんでもパッキリやったらええっていうもんじゃないです
か、ね。いや、
人生ってやつは。
いや、人生なんか、あなたの人生語ってるよね、これね。
らしいでしょ。
本当に、よまし
の。
よ
ましはこれからですかね。
うん、よましのほんまに、こうなんか、肩のアーマーキーやっぱりちぎれてるし。
そう、ちぎりやがったの。
な、
うん、
ちぎれるやろ、
うん、
俺は言うた通りやろ。
もう一回つけた。
ほんまに。期待を裏切らないよ、あなた。
膝はまあどっかいてまだ見つからんし、もう。
気ぃつけろよ。
損害賠償か、損害賠償請求するかいう感じですね。
ほんまに素晴らしいですな、しかしこれほんま。やっぱり私がやったことみんなやってくれてるわ。
片っぽは絶対飛ばさへん。
うん、そう。これな、一つ飛ばすとな、絶対片っぽは死守しようと思うから。まあ、あとまた新抽選を、
うん、
なんか突っ込んでください。はい、私みたいに。うん、やっぱりな、やるんだ、これ。絶対はもう折れるんだ。付け根が細すぎる。
細すぎる。
な、これほんまに言わなあかん。
こういう台にしては
ね。うん、台にして言わなあかん。あの、昔のやつってこんなに細くなかったよ。
できるばっかりにやっちゃうみたいな感じですかね。
なんでこんな無理するんかなって思うんですけどね。デリケートすぎんねよ。
そうですね。
うん。
触るなよ、感じですから
ね。ほんま触るなっていう感じですよ、これ。まあ、しょうがないですね。うん。まあまあまあまあ、まあ、ね、まあ、なんとか、まあ、ここまでよう行きましたわな。
もうね、
膝の浜な。
膝の浜だけやとは。寝ても覚めてもそのことばかりや。
ほんまで、どこ行ったんやろな。うん、
猫が垂れたんちゃいます
今度、猫のベッジを見とくわ。
頼みますか、ね、
出てきたらどうするよ。
なんか、うちの猫なんかうんこせえへんとか言ってね。大騒ぎですよ、そんな。回復手術しても私からないよ、その時は。
汚い話になってきたからやめよう。
うん。うん、まあ、これでやっと私も次に進みますわ。
はい。頑張ってくださいね。はい、うん。私も今週は頑張ろうとね。
ゲーム
を、うん、いや、ゲームじゃなくてほんま頑張ろうと思ったんやけど。うん、
頑張ったのゲームだけ
やった。もう金曜日から日曜日までずっと3日間寝る羽目になりまして。う
ん、え、何コロナ
うん、コロナかなと思うでしょ。
思うよ。
違うんだな。
何残念。
朝ね、
うん、
洗面所で、
うん、洗面所で。
ぎっくり腰になりました。
出た。ぎっくり。
朝ぎっくり腰だよ。うん、顔洗ってる時に。
すがすがしい朝だなぁ。
すがすがしい朝だなって、今日は涼しいなぁって思ってね。うん、で、まあ顔洗いながらね。
え、こうい
うとこ。ちょっとこう、鏡っていうか、下、ほんまくしゃみしてんけど、
うん、
その瞬間、ブキ。うん。前鏡の時にブキ。
うん。
うん。一番、
古式ゆかしい感じですね。
そうですね。もう十数年ぶりにやったね。
うん、
うん。もうここのとこやらへんから。
もう俺大丈夫や。
大丈夫やなと思っとってんけど、やっちゃいまして。
何回
ね？そうですね。もう5、6回
やってる。5、6回やってるん
だ。やってますよ。僕ね、20代やりました。
20代やりました。
あれね、癖になるんですよ。
と言いますね、
びっくり腰って、本当に。うん。まあ私はね、最初の頃はね、結構、こう、重たいものを持って、やったんが最初やったかな。あとはほんまにね、気抜いたらなるんよ。
はい、
うん。ちょっとこう、物を、落としたものをちょっとこう、拾うときとか、あの、落ち穂拾いってあるでしょ。あの格好一番あかんよ。
中腰でなんかする、中腰で腰かかる。
あの、うん、屈伸運動みたいにするよりは、拾うんやったら膝曲げて、しゃがんで拾わせようた方がいい。あれをね、やると、あの
前かがみでぐーっと手伸ばすみたいな、
ね、そうそうそう、あれやるとぎっくり腰になるんで、
うん、私はもう仕事で段ボール箱いっぱいの入った本なんか持たないかんのよ。もうそれだけはもう怖って怖ってね、
うん、
必ずかがんで、
うん、
膝で持ち上げる、
ね、そうそう、そういう風にね。ただね、もうちょっと油断して軽いものとか、
あんな姿勢でまずいんですって、ね、そもそもが。
そうそうそうそう、
初めは、
うん、そう、それでね、やっちゃうのよ。あの、落ち穂拾いはよくないです。うん。
気付けてや。
まあね、久しぶりやったからね、ああ、来たかと思ってね。
楽しかった。
うん、楽しかった。ほんまに涙出た。うん。もう、まあ、また、這いずり回ってる、あの、這いずり回る、
うん、
うん、ことを久しぶりにまたやりましたね。まあ、もう、まあ、3日間寝て、今日起きて仕事行ったら、しんどいしんどい。
そうでしょうな。
うん、もうロキソニンだいぶ飲みましたけどね。うん。一箱飲みましたね。二箱か。うん。まあ、そんなこんなで。しかも、その寝返りの時に猫に脇腹引っかかられてごつい傷つくし、
うん。
うん。最悪。今週最悪でしたね。
うん、
出費は多いし。
うん。
怪我はするし。
飼い猫に、
うん。飼い猫に脇腹を思いっきりやられるし。うん。ほんまに最悪です。うん。
まあ、そんな日ばっかしですわ。
はい。まあ、そんな日ばっかりなんですけどね。うん。で、あなたは、あの、本の紹介してください。
本の紹介？
本の紹介。
はい。また月末過ぎということで、はい、モデルアートの10月号。
モデルアートの10月号。
はい。今日に話題変わりましたけど、ついてきてください。
はい。
特集、マスキング剤活用術。
はい。
ですね。はい、うん。さすがモデルアートですね。こういう地味なところで大特集をするというですね。うんうん、まあ、パッと見ただけでも陸海空の、
うん、
ネタで、
うん、
マスキング縫い分けっていうのをやってますね。
はい、
まあ、戦車当たり前ね、飛行機当たり前ね、うん、戦艦ね、
戦
艦ね、米海軍ですね、これすごいですね、
うんうん、ですね、船っていうのはね、
なんで船なんか迷彩しないかんねん。
でも元々船が最初らしいですよ。
まあ、それは一番でかいもんです
よ。でかい
ね。うんうんうん、兵器として一番古いもんですからね。
古いもんやからね。
うん。ダズってんじゃねえよ。
そう、ね、結局、ダズル迷彩っていうのがもともとでしょ。
ですね。
うん。ダズるんですからね。
うん。かっこいいですよね。
うん。
まあ、はじめにマスキング剤っていうことで、まあ、ほぼ持ってるっておっちゃん言ってましたね。
あ、ちょっとね、さっきチラッと見せてもらったんですけど、うん、まあ、マスキングテープにしろ、
うん、
マスキングシートにしろ、
ね、
マスキングゾルにしろ、あの、ほぼ持ってますね、私。
大活躍してますね。
うん、まあ、いろいろとね、
うん。
うん。あんまりメーカーは問わないんですけど、たまたまその、うん、あの、特にマスキングテープって、幅がいろいろあるじゃないですか。
そうですね。
あの、広いものって言うたら、うん、まあ、あの、30ミリ、40ミリから、細いものでコンマ。何ミリとかね。
そうですね。
うん。だからほんまにそのマスキングテープだけは 0.3 ぐらいから、
うん、
ありますね、はい。で、マスキングシートも丸三角とか、
うん、
もう最近よう
型抜きしてるやつね。
型抜きしてるやつね。あれが出だしたので、うん、昔あのマシーネンでね、あのドーナツ型に抜いたやつが出あったん。
マシーネンで。
マシーネンで。あのよく岡山さんが、ま、
は、あの、まあ、リング、ドーナツのやつ、
ね。そうそうそう、リング、うん。
ありましたね。
あれがね、出たのが最初ぐらいだったかな。
うん、
あれもね、神戸いなくってね、
うん、
大阪まで行って見つけて買った記憶がありますね、
うんうんうん、
昔。うん、あれほんまはフリーハンドで横山さん書くんだけど、
まあね
うん、まあそういうのはその、だから、いびつな丸ね。まあ、うん、あの丸いドーナツね、ちょっとこう、いがんだやつが出たのが、あの、あって、買いに行ったのが昔、
うん、
ありましたね。神戸でないから探しまくったけど、結局、大阪まで。ほんま神戸田舎やな。
うんだね。
うん。まあ最近ほんま丸三角ね。
うん、
で、丸も僕も今、
大中心。
0.2 ミリ間隔で売ってますから、ね、ほぼ持ってますね。はい、
そうですね。
うん。
これでね、まず、作例としては、ヘッツァーね。
ヘッツァーね。
うん、何でしたっけ、光と影迷彩ですね。
はい。
まあ、もうこれは
結局、丸を重ねていってするっていうね。うね
確かに、使いたくなりますよね、うん、こういうみたいなね。
あの、イギリスの、うん、迷彩もその丸多いですね。
イギリスも丸いですか。
はい。もっと大きいんですよね。
うん、
あの、フォードのトラック作った時もそうでしたけどね。
フォードのトラック、
うん。
なんですよ。
大砲を引っ張ってるやつですけどね、うんうんうん、それ作った時も結局丸を重ねていってする迷彩でしたね。
うん、まあですね、
うん、結構まあ後で見せますわ、
うん、見せてください、
はい、
ツイッターまけてください
、はい、昔あげたよ、
覚えてないもん
あそう、うん、ほんであのそのドクロのマークのあのいわゆるよく僕がブラックスライムっていうやつ、
ね、マスキングパテね。
マスキングパテね。
はい。
それたまたま僕偶然上司に見かけて買ったんやけど、やっと本に出ましたね、それ、うんうん。そのドクロのマークのやつ。
グリーンスタッフワールド、マスキングパテってね、その会社の名前がグリーンスタッフワールドって
言
って
ね。っていうとこですね。僕最初そのカンカンがドクロやから、思わず買ってしまったり、うん、全く意味わからへんけど、もうドクロや。
魂をくすぐられる、
ね。そう、ドクロやもで、うん、って書いてあげた真っ黒毛のなんか、スライムみたいな入っとうから、うん、あ、マスキングパテなんだねっていうのが後から分かってんけど、うんはいはい、でもあれ使い勝手いいでしょ。
確かに。あのベリベリベリと綺麗に剥がれますもんね、
うん、
ただそのささっとやると垂れてまうっていう、
ね、垂れてしまうんで、
うん、1時間ぐらいやったらまあ大丈夫やけど、うん、
大丈夫やけどね、
うん、注意ですね、
あれはほんまに綺麗にどない丸めて入れてもあの缶の中に綺麗に平らになるからね、
そうですね、翌日見たらトローンと、
トローンとなったでしょ、うん、不思議な盾ですね、あれだけは。
もうその逆にその、なんすかね、その、あの、円柱じゃないかな、まあ、まあ、コップみたいな、ところに詰め込んでしまうと、取るのがと大変、うん、
大変ですね、
小さいサイ
ズ。うん、馴染んでしもて、中へ入ってしまう。
完全に落ち込んで、めちゃくちゃよく。
だから、あの、一番気ぃつけなあかんのは、うん、あの、飛行機の、あの、ランディングギア。
入るところね、僕もそれで難儀しました。
うん。ああいうとこはちょっと、やっぱ難しいですね。うん、普通の僕、ああいうところはあれ入れないと。あの、練り消し。
うん、
うん。あ、練り消しも結構いいですよ。
これも書いてますね。マスキング粘土ってますよね。付、うん、け虫とかね、
うん。うん。でもね、練り消し一番安いよ。やっぱり。文房具やからね、あの練り消しが一番安い。
うん。大丈夫ですね。
うん。まあ、ほんまに、ほぼマスキングゾルも、長谷川も出してる、ガイアノーツも出してる。で、僕もマスキングには目がないから、うん、使えへん、別に。
な
んか、
にしてね、
あったら凍ってしまうから、うん、全部あるもんね。ガイアノーツはドロイです。かなりドロイ。ものだが、ところが、マスキングゾルってどこのメーカーも、うん、もう乾くのって2、30分はかかるね。
うん、
垂れるか垂れへんかの違いね。
まあね。
うん、
ちょっと面白いな、おさんが、
うん。
貼りっぱなしのマスキングテープはどう変化するっていうのがあって。
貼りっぱなし？
はい。ちゃんと1年、
かね、
1年目、2年目、3年目ってね、現物があってね。さすがですよね。
そんなに貼ったまま置いとくか、普通。うん、
ね、これはね、うん、初版の事情により、
うん、
仮組みや塗装中のまま、うん、マスキングテープをパーツに貼り付けている積みプラはありませんか？
ない。
いつかリスタートしたいが、重い腰が上がらないのが実情であろう。うん、マスキングテープが経年変化でどうなるか見てみよう。いうことで、1年目、2年目、3年目で現物変わるんですよ。
おー。どれかなるんですか、やっぱり。
例えばね、1年目。
うん。
シルバー塗装後。
はい。
すぐに上面色を塗るから軽く貼っておこう。と、したまま1年放置したね。うん、マスキングした部分が変色してしまった。 また強めに貼ってあった部分は密着度が強くなり原粒子が剥がれてしまった、こうなると塗り直しだ、
そうなんや。
で2年目、うん、キャノピーのマスキング作業中断から2年放置したね。糊の溶け出しは見られないが、テープの周辺は浮き上がり、埃が付着していた。
ああ、浮き上がるよね。
この場合はマスキングを全て剥がしてからパーツ洗浄を行い、再度マスキングすればよ。
うん。
め
ん
どくさいよな。
うん。
3年目。
うん、3年。
軽く見を行った後、3年ほど放置したね。クリアパーツに貼り付けたマスキングテープは、経年劣化で伸縮性を失ってパリパリした質感に変化し、パーツに強く密着していた。
あ、ひっつくんですね、やっぱり、逆に。
わずかに糊の溶け出しが見られ、周囲には彫りが貼り付いたという実例が載っておりますね。やっぱり、何でも残っとくもんですね。
残すか、普通。
あるからこうやって貴重なね。
うん、まあ、あるんでしょうな。プロならではやろな、多分。
そうですよ、そんなね。
3年もほっとくかな。
そうですね。あ、出てきたみたいな。
あるんやろな。
ね、水中ガンダムが出てくるんじゃないですかね。
ああ、
ああ、ああ。FQ1 とか出てくるんじゃないですかね。
ああ、ああ、ああ。
人それぞれじゃないですかね。
そうだね、そうだね。うん。あとなんか、ほんで。
あとですか。あとはまあ、一瞬ね、塗り分けと思わないんだけど、シルバー塗装ですね。
うん。
シルバーって難しい。
シルバー難しいね。
マスキングをキースケンとほんま簡単にくっつくもんね。
今回は長谷川名人やな。
長谷川名人ですね。またこの辺、この変な飛行機作ってますからね。スカイシャークね。
スカイシャークいいですな。
名人は反転やけど、かっこ悪いよな、これ。
そうかな。
もうブッサイクな飛行機やわ。
そうかな。
ブッサイクでいいですね。
僕好きだけどね。
好きですか、これ。
うん。
乗れ言われたら乗りたくないよな。
いや、そうですか。
スピードファイヤーの。
スピードファイヤーな
スピードファイヤーの二重反転ペラのことな、無理からかな。
無理からか無理すぎるけどな。
これは見るからに無理ですからね。生理的に無理みたいなね、変な形だね。
生理的に無理って。
変でしょ、この飛行機を考えた
ら。
なんでって思いますよ。
すごく変。
ね、ターボプロップの二重反転なんてね。
強く考えたな、しかし。
そのアメリカですね。こういったそのようにジェットにしたらエイリアンの感じですもんね。
ね。
なんていうことを言って。
置いといて。
はい。あとは、まあ、普通みたいですね。飛行機の雲型明細で。
ああ。
これもね、あらゆる部材を使って達成していくというですね。
うん。
月虫を使う、さらにマスキングテープを使うっていうね。
まあ、飛行機ぐらいいろんなもん使うことってないよね。ほんまに。飛行機で使えへんの、綿ぐらいちゃう。
ああ。
戦車はよく綿使う。僕だけかも。でもね、僕ね、あれはね、もう小学校か中学校の時に雑誌で見て、それからやからね、綿使うんや、とか思って。最近ほんと綿花を使われないもんね。やっぱりそれだけいろいろマスキングのあれが出て、
ね、そのさっきのパテみたいなの
し、ね、出てきたからやろね。
あれですね、フランカーの養生明細。
ああ。
これを実はその、タミヤの曲線用マスキングテープ、細いやつ。
はい。
これをもうかん、ぐにぐにして貼っていくっていう。
お
お。これすごいですね。こんなこと
そんだけ曲がるのかね。
曲がった内側のところに切れ目を入れとくよね。
あ、やっぱりな。はい、そうやろうな。
で、まあ、広い面積は普通の黄色いやつを使うんですけど、結局、境界のね、ところが難しいです
よね。難しいよね。あの昔よくビニールテープみたいなマスキングで曲がるっていうのあったけど、あれってやっぱりすごく浮いちゃうよね。すぐに。
どうしてもね。
で、なんか糊がね、とーっとしてくるしね。あれはね、使わない方がええわ。
もうね、これはでもタミヤのね、マスキング、曲線用マスキングというね、
やっぱり紙のテープの方がいいみたいですね。でもビニールはほんで縮んできたりするしね、あれ。
まあ熱とか影響受けそうですね。まあ48のフランカーだからできたんかもしれませんね、こういうことはね。
48だからね。
畳地上ぐらいそうですよ。
そんなないわ。
ないか。
どんだけでかいね、それ。48のフランカーでもそんなでかないわ。まあせいぜい。まあそれでも、A4 サイズはあるやろな。
まあ、この雑誌の大きさぐらいあるでしょ
う。あるでしょうね。
あとね、その特集じゃないんですが、この、見ましたこれ。この写真。
はい。
カットラス。
はい。
は
い。
作ってるっていう。
うん。ね、よくやるよな。
すごいですよね。これはすごいですよね。
綿でしょ。やっぱり、うん、だから最近綿って名産じゃなくてその煙。
煙のね。
あの爆破の煙とかに使うの多いね。はい、確かに。
ノルウェー人モデラーのビョルン・ヤコブセンさんで、うん、現在79歳。まだまだおっちゃんいけますね。
79歳。79歳ですね。すごいな。へ
ー。主に飛行機ジオラムの特撮を楽しんでいるということ、
うん。へ
ー。このカットラス炎上、なんか元の写真があるらしいんですね。これはほんまに一瞬、モノ本か思いましたね。うんうん、
まあ、あとは撮り方ですよね。
あるしね。
うん。写真の撮り方がね。うん、ライトかなんか入れてんのこれ。
この内側にね。
やっぱり。
またの、あの、中に。
中にライト入れそうとしても
ね。
うん。その塗装だけじゃ無理よね。
無理ですよね。
うん。やっぱり光を入れないとね、どうしても爆発したあれは出ないもんね。
とは、まあ、黄色と赤のセロファンをランダムな感じ、
ね。あ、セロファンなんだ。
はい、この光がね。
おー、セロファン。あれよくほんまに舞台照明もセロファンやもんね。うん、そうですね。あれ。くるくる丸ターレットのあれで。セロファンって使い勝手あるんだよね。
そのランダムするっていうところがね、まず、センスを問われてるところ
なんですよ、
ね。
はいはいはい。
まあ、ほんまこれね、ワンシーンってね、ボックスだと一緒に使いますやみたいなね。
う
ん、
しかし本当にこの煙をうまいこと、綿で、綿花で表現できる。
ね、爆発とか水とかね、ああいうの表現できるのはすごいですよね、うん、本当に。うん、ほんま、ここまで特撮って感じです
ね。特撮やね。ほんま特撮やね、これね。
そうですね。
うん。プラモデルを使った特撮ですね。
まあ、そういうところですか、まずは。前半としては。
前半としては。
そろそろ喉乾いてきたから。
うん。
うん。行ってらっしゃい。
あ、俺か。じゃあ行ってきます。
お疲れ様でございます。
はい。ロケットモデル。For beautiful modeling life.
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド。それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
あーはっはっはっ、よまよい、カレー好き、
悩みを申すがよい。
あ、松尾坊、
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
ただいま。
はい、お疲れ様でございます。
腰痛いんだけど。
うん、そんなぐらい。腰、リハビリ。
いや、リハビリ。
腰痛い。甘やかしとったからが。
いやいや、まあ甘やかしても60超えてんねんから。
うん、まだまだ死ぬまでやんな。
いやいや、死ぬまで。
男は死ぬまで。
あ、そうなんですか。
はい、コーラね、もらいますよ。
うん。
はい、いただきます。はい。
じゃあ飲んでください。
はい。
で、ビシって。ほんで、私はですね、
はい、
お便りを。
ありがとうございます。いつもありがとうござい
ます。読ませていただきますです。
求め訴えだけ、求め訴えただけのことはありましたね。
やっぱり我々は求め訴えたい。訴えると、やっぱりお便りが来る
という、ね。来るというありがたいことでございます。
まず、ポストヒューマンさん。
はい、いつもありがとうございます。
エニグマ店長、よもよいさん、藤もっちさん、いつも配信ありがとうございます。
ありがとうございます。
少しだけご無沙汰しています。
少しだけね。
以前ツイッターに上げたプラッツの F-15J を2機同時制作をした件で、
はい、
軽く燃え尽き症候群になってしまって、最近は制作が滞っています。
はい、断ります。
新しいお話がないので、今回はその時のことを少しだけお話ししますと。
はい。
私が住んでる地域には航空自衛隊基地があります。
小松？
どこやね。
百里？
知らない。たまたま知り合った方が現役の F-15 のパイロットの方でした。
お
私より10歳年下の方ですって書いてあるね。仲間のパイロットの方を紹介してくれたり、結婚するときにお相手を連れてきてくれたりと、はい、何かと交流を深めていたところ、その方が別の基地に移動することになり、うん、何か思い出作りにならないかと思い、うん、彼の乗っている F-15 のプラモデルをプレゼントすることにしました。
はい、
しかし、基地には飛行部隊が2つあり、
はい、
どちらの部隊に所属しているのかを聞いていなかったので、
はい、
2つ作り、正解の方をプレゼントするという流れになります。
すごい。
数年前の航空祭で彼が乗ったカラーリングの仕様がドンピシャでヒットして偶然ではありますが、
うん、
大変喜んでもらいました。
いいですね。
その時に聞いたエピソードを話せる範囲で一つ紹介しますというのですが、送信できなかったので一旦消えますということ
で。あ、そうですか。
はい。
そして彼からの手紙は永久に来なかったということないようにお願いしますね。待ってますね。
待ってます
ね。ぜひエピソードを増や
す。お願いしますね。
いいですね、こういうのね。
すごいね。ねどこやろうね。
それで我々やったらね、近くの交番に株のプラモデルを作ってやるぐらいしかできませんもんね。
ですね。はい。
送りたくもない。
送りたくもない。続きまして、
はい、
マジンさんでございます、ね。
はい、いつもありがとうございます。
エニグマさん、今井さん、こんにちは。
こんにちは。
最近発売されたグッドスマイルカンパニーのカニクレーンを買ってみました。
はい。
カニクレーン？
ご存じない。
うん。
カニクレーンご存じない。
はい。
まあ、有名な。
もともとコンパクトな重機のようで、
はい、
スケールは20分の1でした。
あ、いいですね。
スケール違いですが、ロケットモデルさんの多脚戦車の足をつけたら面白そうです。
うん。
以前、長谷川さんのロードローラーも作りましたが、重機、なかなか面白いですね。それでは、ということで。
はい。
重機ね、僕もちょっと興味はあるんやけどね。
うん。何かと見ること多いんじゃないですか？
え？
何かと見ること多いんじゃないですか？うん、
見ること多すぎてね。ね。うん、まあ、なんか。
そういうところが、やっぱ戦車作りに活かされてるとか。
まあ、へこみだとか、擦れとかやけど、はい、
うん、
まあ、どうなんでしょうね。でも、その戦車と、ああいう重機の、擦れ具合とかっていうのは。
キャタピラの具合だとか。
キャタピラ言うてもね、もう一つゴムキャタが多いからね。
泥汚れの感じとか。
うん、まあ、前も言うんだけど、こう、なんか、塗料からこう粉吹いてくるって、触ったら白くなるっていうのは、確かにあれは前から実感はしてるけどね、なんでこんなして手が汚れる、触るとね。
何でしたっけあれ。
何やったかな、
あ、忘れた。
うん。まあ塗料の粉っていうのは、埃じゃなくて、前の埃じゃなくて塗料の粉が浮いてくるっていうのはあるみたいですね、あれ。確かに。
カニクレーンってご存知ないですか、ところで。
はい。
あのね、大きさの中何種類かあるらしいんですが、
うんうん、
あのコンパクトなやつが、人が乗るやつとか、とか外から動かすやつもあるのかな、オレンジしたやつが。人が乗
るみたいな。
え、そうですね。
うん。
あるらしいんですが、大きさ的にはどうなんや。この辺に十分収まるぐらいじゃないんですか。
そんなちっちゃい。
小さくって、
うん、
で、クレーンですわね。
うん。
で、なんでカニかっていうと、足がついてるんですよ。
へ
ぇー。アウトリガーなんですよ、それ。
お
それで支える。
あ、そう。
それで歩くわけじゃない。
ないんやけど。
キタペラがちゃんとついてるんですね。
まあ、私は昔仕事でね、
うん、
いわゆるコンテナがする、ガントリークレーン。
はいはいはい。
あれの整備はしてきたんです
けど、ね。はいはいはい。
うん。ああいうクレーン、天井クレーンとかああいうのはしてるけど、カニクレーンっていうのは、横歩きするのね。
いや、歩かない。その足は歩かない。
歩かない。
あくまでアウトリガーだから。
アウトリガー、ああ、なるほど。
動くのはケタピラ。で、動くときはだから足畳んでニャーンと。作業時に足振る。で、コンパクトだけど、それで、作業ができると。実際、ある程度
の整備じゃないですか。ユニック、トラックのユニック、あれやん。あれ、使うときだけ足出すやんか。
踏ん張りますよね。
踏ん張るために。ああいう感じやねんね。
まあ、そういうことです。
ああ。
ある程度の大きさと重さいりますやんか。クレーンって。ひっくり返らんよ。だけど、それである
程度。足幅出さなあかんから、
ね。うん。だからコンパクトだけど、それで動かせる。とにかく思います。
昔、せいかく何 かの事故であのクレーンがひっくり返ってるのも見たことあるけどな。
ありますよね。どっかでやすよね。
やってますよね。
うん、まあ、だけどこれね、あの、いじったら面白い。
そうですか。
オリジナルでできそうな気がしますよ。
カニクレーンで、ね、ちゃんと見てみますね。ちょ
っとググってみてください。
はい。それから続きまして、電王コイルさん、ね。
はい、いつもありがとうございます。
ガンプラジオの皆さんも収録お疲れ様ですと。
はい、ありがとうございます。
先日 YouTube に、うん、地方先行発売されている、はい、ディアオスチーニの週刊ウルトラホーク1号のレビュー動画がアップされております。
マジか。
サイズは48分の1、約70センチ。
どうしてで
しょう。はい、全115円で、
うん、
創刊号から第6号までは同スケールのポインターのパーツが付属しているのがちょっと嬉しい仕様だねと思いつつ、一言でけえよと思いましたとさ、以上です。
同感です。でもあれでしょ、ウルトラホーク2号1メートルなかったでしたかい、富士
見。ああ、あれは1メートルぐらいだった。僕、あれ、上司で見たよ。
うん、
でかーとか思って。
あれよりは小さいですよね。
70センチやからね。
うん、大したことないでしょ。
いや、大してるんじゃないですか。う
ん、ちゃんと分離があったりするんやろな。
そら戦闘ウルトラホーク1号はそれが。
流れませんよね。
うん。ちゃんと3つに分離戦闘もダメでしょ、う
ん。他にどんなギミックがあるのかな。まあ、光るとか音がするとかあるかもしれない。
光ると音がするぐらいかな。
うん、パネルが開くとか足が出るとかね。
ぐらいかな。
うん、まあ、気になる。気になるといえば気になるけど。
115か。
で2000円、仮に2000円としても20万円ね。うん、
20万円ね。
ねえ、ダメだ。ほんまね、これ思うんですけど、何やろ、10万円ぐらいに収まえて、もうちょっと小さくていいから、40、50センチでいいから、
さ
そんなん出してくれんかな。
でもさ、あの、これ、外国のおもちゃってさ、うん、トイザラス行っても、
でかいけ
ど、ね。でかいやん、こんな。なんでこんなでかいねんって。
うん。まあ、そのウォーカーも X ウィングも持ってますけど。
あれもでかいじゃん。
でかいでしょ。まあ、あれが限界。まあ、あれ40、50センチじゃないですか、まあ。
あれでもでかいけどね。うん、だから、あの外人がほんまに日本の家、うさぎ小屋っていうのも、そうなんやろな。ほんまに。
うん。
ね、トイザラス行くと外国のおもちゃってでかいなって思うもん。また、値段もあれやけどね、
うん。そんな高くないしね、そういうのね。
まあ、まあ、デアオスチンとあの辺とはまた値段
も
ね、
全然方向性が違いますからね。あんな子供に渡したらやることですよね。
やること
ね、もったいない。
まあ、そんなこんなで。
頼むから安いのない。
そう、安いの。
もうちょっと安いと、ほんまに。もっと売れるもんやけど
ね。
商売ならんのかな、それじゃ。
なんでやろうね。
ね
あれは、
アンドロメダ50センチでええんやから。
そうやん。
1メートルのアンドロメダ困るんやから。
困るんやからね。うん、で、パーツを細かくして、その100号とかにしてね。
うん。
せめて、したから、あの、毎月7、700、800円ぐらいで
さ。そうですね。ね。やってくれたらいいんや、
ね。で、100号ぐらいとかね。
うん。ね、テーブルに押さぐようなナイトライダーでも困るんですよ。
ねえ。
ミオラがあっても困るんですよ。
困るよな、ほんまにな。ちっちゃかったら買ってもいいなって思うんやけどね。日本の事情を考えろよって。あれ、イタリアだったっけあれ。ティアゴスチーニ。
まあ、元の会社はね、でもやってんのは、企画してんのは日本ですよね。
日本の協商とかあれへんもんな。
作らしてんのはね。
うん。考えろよな。
もうちょっとマーケティングっちゅ
う、ね、マーケティングっちゅう
の。マーケティング
っちゅうの。マーケティングっちゅうの考えないかもな。っていうことで続きまして、
はい。
NY さんですね。
はい。いつもありがとうございます。
新馬店長さん、山屋さん、こんにちは。
こんにちは。
NY でございます。
はい。
店長さん、ゲームばっかりしてないで、模型作ってくださいね。
もっと言うだって。
はい。すいません。余談はさておき、最近エアブラシをよく使うせいか、
はい、
薄め液の消費が激しいのです、
はい。
エアブラシの洗浄に使った薄め液は、トノコで再生して、
はい、
洗浄用に使っているのですが、それでも消費は止まらず、
はい、
トノコ、
あの、気に塗るやつですか？
トノコ、そうでしょ、トノコ。
ど
うやって
再生するの？ないの？
こすんかね。
ねえ、ザーッとかけたらなんか沈殿してくれるんですか？
どうやろうな、これ。
ねえ、ちょっと教えてほしい
ですね。その辺は、まあ、消費は止まらず何か安いものはないかと調べたところ、ガイアノーツのものが、これをするコストパフォーマンスが良いと書いてありました。
は
ところで店長さんはエアブラシの洗浄はツールウォッシュをお使いですか？
うん
ウレタンを使った時はツールウォッシュでエアブラシを洗浄するのですが、ラッカーを拭いたときは普通の薄め液で洗浄しています、
うん。
クレオスのツールカラーは値段、ツールクリーナーは値段が高くてここぞという時だけ使っていたのですが、
うん、
でいろいろ調べているとアセトンがツールウォッシュと同じだぞと書いてあり、しかも安いぞということでした。ということで買ってしまいました、
うん、
まだポチっただけで届いていないので使ってないのですが、使ったら感想を送らせていただきますねっていうことで、
はい、ありがとうございます。お待ちしてます。
それよりもトロコってどうやってするんやって
るか。そうですね、ちょっと全然思いつかないんですよね。
トロコって
差し抜き聞いたことですよね、
うん、トロコって木にニス塗るときに塗るもんやと、ね、僕は、うん、思っとるんですが、
うん、ベロベローンって塗ってペーパー乾いてペーパーかけて
筆
に
するっていうね、ね、あの梅、うん、言うたらもう木のパテだからね、
うん、そうです、うん、まあ色合いになったりしますけど、
うん、もう私はもう洗浄はツールクリーナーを使ってますね、うん、
必ず、
うん、必ず、あの薄め液いうのはほんまにあれは希釈液やから、希釈液やから、あれで別に掃除する必要ないと思うんですよね。うん、あれは、あれで、専用で分けたら、うん、あの、ツールクリーナーの方が量は少なくて早く溶けて、
確実で
早い。確実に早いと思うんですよね。うん、分けた方がいいと思うよ。
うん、
希釈の確かにあれは高いからね、
うん、まあね、使う量にもねよりますよね、どうしてもね、うん、ちょっとあまりにもっていうことがあるとね、
うん、まあアセトンね、ええ、確かに初代もアセトンやって言うてたからね、ほうほうほう、僕なんあれも YouTube で聞いたことあるんだけどね、
うん、
確か、
うん、
あの人もアセトン、あの人なんせ化学薬品に詳しいから、
そうですね、
うん、アセトンでええとかって言うてたけど、
ね、うん、
うん、それはよく聞きますね。まあ、いや、アセトン、あ、そうか、アマゾンで売ってるよな。よかったら僕もそれするわ。うん、安いんやったら。
ぜ、う、ひ、
ん。あの人、一斗缶で買ってるから、見たからね。
それはね、
ごっつい缶で買ってるからね。ね、うん、確かに。見ましたよ。
うん、
あの机の下に置いてるようなカンカン見たけど、はい、これ、そりゃあれぐらいいるよなって思うもんね。うん、ね、
あの工房やってあるんですからね。
うん。
人が、
うん、皆さん。そやからほんまに、その方がいいんじゃないですかね。
まあ、ぜひ、その感想をね。
感想を聞かせてください。待ちしてます。まあ、確かに、洗浄するのに、一番量がいる、
うん。
塗るよりも洗浄するのにいるのは確か。
ね、量がある方が気持ちよく使えますからね、あれは。
確かに洗う方が、いろいろ使い減るわな、ほんまあれ、う
ん。ほんまの消耗品ですからね。
消耗品やからね。
文字通りね。
うん、まあそっちが、まあそれが安くて、まあもちろんもうそれでもええんやけど、もう一斗缶で買おうかな、もう俺もほんま。一斗缶で買っちゃうかな、もうほんま。うん。まあ別に、本当は希釈液の方がパッキンとかあの辺傷みにくいとかっていうのもあるんかもしれないんだけどね。
うん。
どうなんでしょうね。アセトンって確かにきついから、どうなんだろう、その辺。
どうなんでしょうね。
うん。わかんねえ。から、まあ、人柱に立っても
らう。そうですね。ここは
人柱。M ワイズさんにね。
そうですね。
ということで、まあ、今回は4名の方がいただきましたので、
まだ召喚におちいただきましてありがとうございました。
まだ我は求め訴えるよ。
常に。
常に訴えてるからね。
常に求め訴えたりですから、
うん。そうです。うちのガンプラジオのシーサーブログに来ていただければ、
はい、
ちゃんとメールホームというのがございますので、
そういうのがあるんです。
メールホームがあるんですよ。でそこで、さやから、まあ、ツイッターやってない方もね、
はい、
ヨマエさんに。
お気軽。
そういうところでお便りいただければ、ちゃんとうちへ届きますので、
は
い、
もう皆さんのお便りがなかったら、ガンプラジオなんてへえみたいなもんですね。
うん、まあ、もともとへえやけどね。
ね。
うん。
二人が話してますね。そこに皆さんの見ようぜひ、ね、いただきたい。
二人が。
そうです。
うん。兵隊ですがね。
うん。
あ、ごめんなさい。はい。まあ、そういうことで、
はい、
お願いしますということで。まあ、
なんすか、今後の予定とかないんですか。
いや、だから今後の予定はさ、
うん、
わ
っさ
わっさ
わっさ
予定
は
総裁小予定編だろ、うん、
それ11月まででしょ。
11月。でも、それまでに
この。9月、10月はまだこれからですせ。2ヶ月もありますせ。
でもこの小道具さきくんどこかなとかさ。なんだこのテーブル椅子
傘
それから、
うん。バイオリンケース いや、チェロケース？
いや、そこまで買えへんよ。
チェロケース買うんでしょ、普通。
チェロケースは買え。
デスベラドコーコーするんでしょ。
それは、リトルアーム。
いやいや、普通女の子やが、あの、例の構えで打ってもらうっていうのがいいんじゃないですか。全然踏ん張り期間ポーズで。
踏ん張り期間ポーズで。うん。いや、ほんま一遍デスペラードって映画見てみて、あれ面白いから。
見てない。
騙された。
毎日見てないし。
あれ、確か、誰やったっけ、ブラッド・ピットじゃなくて、う
ん。バンちゃんじゃないですか。
いやいやいや、あの、まだ若い頃の、うん、誰が出てる言ったかな。売れない、売れてない頃の、誰かも出てるって聞いたよ、前。まあね、あとね、最後からほんま、これ、椅子だ、机だ、うん、っていうのも、あの、カートに割ってんねん、カフェテーブルとか、レトロディスクとかっていうの。うん、あと、それかな、タイムトラベル、なんとかっていうやつか、旅行カバンか。
旅行カバン？
うん、キャスターとかね。うん、自撮り
タイムトラベル言ってなかったなんか。
トラベルタイム。うせえな。あと、アンブレラどないしようかな。アンブレラはどうかな。う
ん、バイオハザードばっかり出てるんじゃないですか。
バイオハザードな。そうですね。まあ確かにそうやけど、ほんまこの、そうなるとこの、重機も出したくなるよな。
とりあえずその方向はなるべく抑えるということでね。
いや、なんかやっぱ女の子に
日常を愛で追求してみるというところが
やっぱり
そういう安易なことはしないで
ライフルを持たせたいような
その安易なね
持たせたいや
誰でも思いつくようなことをね
いやもう誰でも思いつくけども持たせたいよねなんちゅうかねやっぱりねこの辺はしょうがないよなだってバイオハザードだってやっぱりクリスとかあのジルがさやっぱり、うんね、女の子がやっぱり銃を撃ってあれするから人気があるわけでしょ、あのゲームも。
知らん。
いや、きっとそうだと思う。
知らん。したことない。
あ、そうか、あなたしたことない。
ホラーゲームはサイレンしか知らんし。
サイレンしか。ゼロもやったじゃないか。ゼロ
途中でやめた。
あんたもすぐやめるからな。
幽霊とかなんか鼻で笑っちゃうよね。
いやいや、楽しかったですよ、ゼロ。俺最後まで行っちゃった俺はどうなんだよ。
暇人。
あんたが持ってくるからだろうがよ。
暇人俺は。
あんたがケツ割って持ってくるからだろうがよ。
そんなしょうもない。
ゼロサーガ買ってあんた一回も最後まで行ってないでしょ。
ワンはやったよ。
あ、そうか。
うん。ツーはどうやったかな。
ツーもスリーもやってないでしょ。俺最後まで行ってるぞ、
う
ん、俺。
もう、あの、ジャッシュモックスやる気なくしましたからね。
そうなんや。
何を隠そう私はあれを買った一人ですからね。
そうだね。
マイクの出来は良かった
よ。モックスな。モックスひどかったよ。
あれはひどすぎた。
うん。
パート1の方のね、フィギュアの出来は悪くなかった
ね。あれひどかったな。
パート2はひどかった。
ひどかった。1
は良かった。
1は良かったよね。まあほんまいろいろ、また、ゲームも意外と2人やってないようでやってるからな。
ちびちびね。
ちびちび
ね。ちびちびやってます、
ね。あ、もう時間来ましたね。
来ましたか？
はい。もう来ましたよ。
うん。
えらいこっちやで。また雑談で終わっちゃいましたね。いや、いつも雑談か。
そうです。雑談でなかったことがありましたか？
そう。なんか、ちっと、いつも、あの、ガンプラジオは情報番組だとか
言って。どこの誰が言ってるのか、そんなことは。バカだ。
情報番組、どんな情報やねん、これっていう。
んなもう、みじんもないです。
みじんもなくなってしまう。もういかんな。
身のあることも、役に立つことも、みじんもありません。
みじんもないですね。すいません。
お付き合いいつもありがとうございます。
もうちょっと身のあること考えますわ。
考えるだけでし
ょ。うん、考えるだけやけどね。ということで、
はい、
まあ、本日も、あの、お便りは、常時お待ちしておりますので、よろしくお願いします。は
い、
ということで、本日も、エニグマ工房、これにて閉店ガラガラということで、
はい、ありました。
ありがとう、え？
いや、そう
です。何やねんな。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートも
よろしくお願いします。